ちは世界から。皆さんこんにちは。結婚相談所ララストーリーの須坂るみです。
アシスタントの菅千奈美です。この番組は世界を舞台に活躍する日本人の方の婚活を応援しています。るみさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回も実は、
はい、今回も、はい、先週に引き続き、ララストーリーの顧問弁護士の芝池俊輝さんをお迎えしまして、今日はですね、婚前契約書についてちょっとお話を伺いたいと思います。本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあうち、まあ、なんか国際結婚が多いので、つい最近も芝池さんにちょっとご紹介したんですよね。国際結婚したいっていうカップルがいまして、うん、婚前契約書を作る作らないが話題に上りました。で、最近は日本人同士のカップルも婚前契約書作りたいと思ってますって相談されることが何件かありまして、ちょっと婚前契約書を皆さん知っといた方がいいんじゃないかと思って、これをちょっと今日は話題にしたいと思います。芝池さん、婚前契約書ってそもそも何ですか？
はい、婚前契約書っていうのは名前の通り、結婚する前に約束をして、それを契約書の形として残しておくものです。で、まあ、具体的にどんなものを決めるかって言ったら、基本的にお金のことをきちんと取り決めておきましょうねってことで、まあ、万が一結婚が破綻して離婚しなくちゃいけなくなった場合に、揉めたくないですよね、皆さん裁判。争いたくないので、事前に決めておけば争わなくて済むんじゃないでしょうか、っていう話。あるいは結婚生活中にお金をどうやって二人で分担しましょうかとか、まあそんなことをもうルールを決めておけば、まあスムーズに進みますよね。そんなことで、事前に二人で話し合って、こういうふうので行きましょうってことを決めるのが婚前契約書。
これって法的効力があるってことですよね。
はい、法的効力があります。ただその場面場面によりますよね。例えば離婚する場合に事前に決めてあった内容に従って、法的効力というよりは二人の間での二人の間できちんと取り決めたわけですから、例えば結婚して10年後に離婚した時に、あの時こういう話をしたよねって言えば、まさにそれは二人の間での合意ですから、それに従う。で、万が一、いや、そんな約束してないとか、それはもう事情が変わったって言った場合に、裁判とかなれば、まあ、基本的に裁判所はそれを尊重はします。必ずそれに乗っかって、その通りになるとは限らないんです。なぜかったら、あまりにも不合理な約束をしてる人もいないわけじゃなくて、離婚したら1億円を払うって書いてあったら、意味わかんないですよね。
確かに。
したら、たとえ奥さんが病気でね、生活ができなくても、一切財産分与はしないとか書いてあったら、それやっぱ社会通念に反するので、公序良俗に反しますよって言って、無効とみなされることもある。ので、まあ、婚前契約書作るときには、まさにそれがちゃんと有効なるような形のものを作らなきゃいけない。よく、
それはなんか、
浮気をしたら慰謝料1億円とか決めちゃったとか言ってますけど、そういったものは基本的に無効って判断し。
婚前、なんか夫婦間の約束って、なんか、なあなあになしがちというか、なんか、結婚10年目にダイヤモンド買ってくれるって言ったじゃんみたいな、なんか、そういう約束って、こう、法律、なんか、裁判所は、って言えばいいの？関係ないというか、なんか、はい、そんな夫婦間の約束なんて、保護にしたところでっていうイメージがあって、私の中で。うん、
なので、まさに結婚前にする約束が有効なわけです。結婚中じゃない。で、まあ、法律がね、これから変わったんですけども、夫婦間の約束をいつ、契約をいつでも取り消せるっていう法律があったんです。で、それがなぜかって言ったら、まさに今おっしゃった通り、結婚中っていろんな甘い約束もするわけですよね。指輪買ったり、朝起きたらやめたって言ってるのも許される。それが契約だったら大変ですよね。取り消せない。
そう。
だけど、結婚前は他人なので、本当にそのビジネスの契約と一緒なわけです。そこはちゃんと約束をすると法的効力がある。だからこそ結婚前にしなくちゃいけない。入籍する。
なるほど。結婚って入籍前にしなきゃいけないってこと。はい、なるほど、すごい。やっぱじゃあ、入籍した後の約束はダメなのね。まあ、
ダメでは、ダメというか、それもそれで、きちんと約束です。ただ、その若干効力が違ったりだとか、 まあ、外国によっては、英語で言うと、婚前契約書はプレナプチャルアグリメント、プレ。で、結婚後はポストナプチャルって言って、結婚後契約というのもきちんとあることがあるんです。で、まあ、そもそも婚前契約書の内容を変更することとかもあったりもしますからね。結婚中に、きちんと書面で約束をした場合には、それは有効にしましょうね、とか、いうことも当然できるので。
なるほど。じゃあ、婚前契約書を作成する、デメリットってあります？
デメリットは、やっぱり事情が後から変わった場合ですよね。よくある婚前契約書のパターンとしては、結婚時に共働きだったので、そのまま自分のものは自分のものにしたい。離婚になっても財産は分けませんということを考えて、そう約束をした。けれども、何かの事情で仕事を変わった。辞めた。あるいは海外に移住して、で、仕事がビザの関係でできなくなった。いうような場合でも、婚前契約書が有効になっちゃうと、結果的にお金がもらえない。相手がとてもお金持ちになったとしてもですね。まず大原則、離婚にあたって、婚前契約書がなければ、その国の法律が適用されて、財産分与であれば、結婚してから別居するまでに作った財産、まあ、残っている財産は全部半分こしましょう。たとえそれが共働きであろうが、片方が主婦であろうが、半分もらえるわけです。だけれども、婚前契約書でそれはなしにしましょうねって決めちゃってると、もらえなくなっちゃう。というのが一
じゃ
つ利益。
あ、その国、離婚した時のその国の法律より婚前契約書の方が効力が高いというか、優先される。
まさにそうですよね。その国によって婚前契約書のルールが違うんです。で、違うっていうのは、それぞれの国で、こういう契約書を作れば有効だよって決まりがあって、それを満たしてなければ、そもそもその国では通用しないってこともあるんです。例えば、日本人とアメリカ人がアメリカで住むことを前提に、日本で婚前契約書を作りました。で、アメリカに移住しました。で、アメリカで離婚になりました。その時に日本で作った婚前契約書が当然有効ですかって言えば、州によって、例えば婚前契約書の中で、それぞれの人が、それぞれ独立した弁護士に相談をしていなければダメだとか、いう決まりがあることが多いんですけど、それを満たしてなければ、その段階でもその契約書アウトとか。なので、きちんと本当に行った先で有効なものを作りたいときには、例えば、行く先のイギリスと、あるいは日本と、財産があるシンガポールと、で、それぞれで婚前契約書を作ることもあります。
おお、なるほど。
で、ちょっと具体的にどんな人が婚前契約書を作りたいかっていう話をした方がイメージ湧くと思うんだけど、ほとんどの方が結婚前の財産を区別したい人なんです。で、まあ、普通に考えたら結婚前のものは自分の方に決まってんじゃんと思うかもしれませんけど、必ずしもそうではなくて、国によっては結婚前のものも結婚したら全部一緒の共有財産とみなされて半分こだよっていうことを原則にしてる国があるんですね。なので、やっぱそこは結婚前に持ってたものはこれこれです。で、これは離婚時には除外しますってことをはっきり書いておく。特有財産って言いますけども。ことに必要性がある。日本の場合にはそもそも法律上そうではないので、特有財産、婚前契約書がなくてもそこは問題はならない。けれども、グレーな部分もあって、結婚前に例えばマンションを持ってました。で、結婚中もそれを維持していて、で、それを途中で売りました。で、売ったらそれでボンとお金が入りました。で、そのお金を持って、例えば株を買いました。運用しました。となると、その持った人からしたら、もともと結婚前のものじゃんって話だけども、結婚中にそのお金を運用してお金が増えてるわけだから、相手にしてみれば、いやいや結婚中に増えてるじゃないのって話なので、いわゆる分ける財産じゃないのってことで、争いになっちゃうんですよね。で、そこをちゃんと婚前契約書で、結婚前のものは一人、特有財産分けません。で、結婚前のものから生じたものも分けませんって決めておけば、そういう争いがなくなるじゃないですか。あるいは遺産とかも親がなくなって遺産相続をしました、結婚中。で、これは基本、特有財産なんですけども、分けなくていい。でもそのお金でもって家を買って、その家を、なんだろうな、また運用して、いや、賃貸してとかってなってくると、そこから発生するのは夫婦で一緒にいるうちの財産だから、共有財産になったりとかもする。ことをきちんと初めにルール化しておくと、トラブルが避けられる。というので、特有財産とは何だろうってことを決めたいって人が、まあ、過半数ですね。 なのでよくそのセレブの人とかは、まさにそこを守りたいからです。結婚前に何かを持ってるわけだから、それ全部一緒だったら嫌ですよね。なのでそこははっきりする。で、二つ目の目的は、日本は実はないんですけど、外国だったら多くの国は離婚しても、お金がある配偶者がない方に一定期間生活費を払わなくちゃいけないっていうのがあるんです。アリモニーとか言ったりしますけど、で、これを払いたくない人は、事前離婚前契約書でアリモニーは請求しません、払いません、放棄しますっていうものを書いておく。そうすると、まあ、もらえないっていうか払わなくて済む。その目的で、なので実際その夫となる人の方から婚前契約書作りたいんだって話があれば、まあ大体そのアリモニーを放棄してくれみたいなことが書かれたりとか、ということが多い。で、
あれ、あ、どうぞ。
で、三つ目は、実際結婚中にどうやってその、いわゆるお金を管理しましょうかとか、で、共働きの場合に共通の口座を作って、そこにお金をいくらいくら入れていって、で、そこから何を払うのか。例えば、当然家賃払ったりとかローン払ったりしますよね。そういったものを明確にしておく。じゃあ、そこに毎月毎月お金をそれぞれ入れていくルールができる。そんなことを決める。のために作るのが婚前契約書。お金のことって言ったのは、逆に言えば子供のこととかは決めれない。まあ、そもそもその時点では子供もいないし。で、例えば、さっきのハーグ、前回のハーグ条約の話で言ったら、離婚した場合には子供を連れて日本に帰りますっていうものを契約書で書いても、実はそれは有効ではないんです。その時の子供の状況なんてわかんないですからね。
わかんない。
なので、お金のことだけを決める。
お金のことだけを
正
決
しく
め
は
るん
ね。
ですね。
ただし、もちろん、日本の場合にはもっと、なんていうかな、ウェットなところを書いたりもしますけれども、週に1回は外食するとか、ね、いろんな、もう法律的なところじゃないこともきちんと加える婚前契約書も一般的ですけど、外国のものを見るとまずそのものは入ってなくって。
お金のこととか、不動産も動産もどっちもですか？
まあ財産関係、お金というか財産ですよね。
財産。なるほど。ちなみに、婚前契約書ってフォーマットあるんですか？その遺言書だったら、これが書いてないと無効だ、みたいな、ありますよね。なんか、婚前契約書にもあります？
それが国によって厳格な様式が決まっている国と、そうじゃない国があって、日本の場合にはその遺言のような決まりはないんです。どこに署名がなければダメとかではなくて、まあ、当然契約書ですから2人の署名がなければ契約とは見なされませんけど、さっ
なる
き言っ
ほ
た
ど。
外国だったら必ずそれぞれが独立した弁護士に相談していることとか、その弁護士自身もサインしていることとかっていうのも法律で決まっている国も少なからずあるんです。まあなんでかって、それぐらいそのアンフェアになりかねないわけですよね。一方的に一方が力が強いと、これでサインしろ。ね、さっきの生活費ありもに請求放棄しろとか言ってくるわけです。で、その結婚する妻なる女性が、きちんと理解していいわと、それはそれで構いません。むしろ私の方が稼ぐかもしれないし、と分かった上で放棄すればいいじゃない？でもそのリスクをちゃんと弁護士に相談してなければ、ね、フェアなものじゃないって見なされる。厳しい要件の国もあるし、あるいはそもそもそれを、例えば、どこだ、裁判所とか役所に届けなければならないっていう国もある。日本はそれは全然必須ではないんですね。
じゃあ、日本は本当に当人同士だけが、これは健全、婚前契約書ですって作っても、それは有効
内容
という
が
こ
きちんと特定されていれば、曖昧でなければ。
なる
それこそ外国の
ほど。
場合には結婚、特有財産、つまり結婚前の財産を分けませんっていうからには、結婚前の財産はこれこれですって一覧表を添付するのが基本マストなんです。財産を開示し合って、全部預金口座がいくらとか。でもなかなか日本人はそういうことしたくなかったりとかするので、その別紙みたいなものをつけなくて、結婚前のものは、分けませんって書くで回答あることも少なからずありますけど、まあ、日本の場合には通帳っていう便利なものがあるので、結婚時の財産って後から見てもすぐわかりますからね。
なるほ
外
ど。
国ってそういうものがないときに、ないことが多いので、結婚時の財産はこれだって自分でちゃんと申告をして、お互い開示して、嘘ついてませんって誓約をして。
じゃあ、り、えっと、に、日本人とお相手の、いや、日本とお相手の国、両方で婚前契約書を作った方が確実というか、いいんですね。
まあ、目
法
的に
律
よ
が
りま
違
す
う。
けどね。まあ、財産が、例えば、外国の方、オーストラリアの方が結婚前に、 座学の資産があるという方がいたとして、その方が日本でだけ作りたいと言ったら、私は、いや、ちゃんとオーストラリアで作った方がいいですよって、もちろん言いますね。問題なり得る国がオーストラリアなわけですから、リスク、まさに婚前契約書ってその予防のためですからね。予防のために作るものが、なんとかな、効力なかったら大変なので。
なるほど。勉強になるな、この2週間。なんか、婚前契約書、そうね、日本と海外の婚前契約書のすごく大きな違いって、海外だと、まあ、財産の話しか出てこない。で、日本はそれ以外のところも、婚前契約書に書かれるっていうことなんですけど、なんだろう。すごい大きな違いってあります？それ以外。
いえ、まあその婚前契約書というものの機能っていうかな、をどう活用するかっていう意味でもあって、外国の場合には本当にその財産関係きちんと決めるものっていうものでしかないわけです。で、まあ日本はその、かつてそういう、もともとその、なんだろうな、婚前契約書っていうのが流行る前から、いろんな方がなんかその、夫婦の約束書みたいなものを作っておきましょうというところから始まったわけでもないけども、そういったものが多いので、いわゆる婚前契約書にもそういったものをちゃんと盛り込みたいっていうニーズがある。で、私とかがどうしてるかって言ったら、これから結婚する方を二人から相談を受けるときに、どちらの側でもなく、その中立的な立場でお話を伺って、で、どんなものを、どんな夫婦の像を描いてるかとか伺いながら、話をしていくわけです。もちろん、例えば、結婚したら、共働きを続けるのか、あるいはそんな場合には財産をどうするのか、いろいろ聞いていくわけですね。ですから、必然的に価値観が浮かび上がってくるわけです。例えば、親の介護の問題とか出てきました。じゃあ、ね、親が、自分の親が、介護士さんの場合どうしますかとかって聞いていくわけです。そうすると、例えば、あれというようなケースもあるわけです。夫なる方は、俺の親が、なんだ、介護士さんだったらお前が世話しろ。でも、お前の親が病気になったら、施設に入れろ。で、そのお金をお前が出せ、みたいなことを普通に言ったりとかするんですよね。っていうのを、何の意識もなく出てくる言葉が結構あってですね。あるいは離婚したら、それこそ子供の話とかもしていくと、離婚したら当然子供は実家の親に預けるからね、とかっていうお父さんがいたりとか、とかいうことが出てくるという意味で、その婚前契約書の話し合いっていうことを、なんていうかな、という場を利用して、いろんな価値観のすり合わせができる。で、中にやっぱりその結果、結婚をやめた人も結構いますね。特に外国の場合、外国人の場合には、さっきの前回のハーグ条約じゃないですけど、子供を、離婚する場合に子供どうするんですかって話をしたら、子供は置いてお前帰れって普通に皆さん言いますからね。それを聞いたら、ええってなる。で、でもそれはある意味悪意でない方も多いんですよ。そういうもんだろうと思ってたりするから。あるいは結婚してもお金なんて出さないからねとかって普通に言う人とか。そ
じ
うい
ゃあ
う
もうなんか
発
価
見
値
でき
観
る。
の違いが如実に現れる感じです。
そう、あるいはその、よく外国人同士で面白いってあれですけど、いわゆる不貞行為とかしちゃダメですよ、そういったことがあったら離婚ですよっていう話。で、日本人なら不貞行為って当然ピンときますよね。でも外国人においては不貞行為って概念が違ったりするので、じゃあ、どこまでが不貞行為なんですかって二人に聞くと、
そ
全
れ
然
国
違っ
に
て
よっ
く
て
る。
違うの？ あれ、
違
待っ
いま
て、
すね。
日本は不貞行為ってどっから不貞行為なんですか？
基本的に性的関係があった場合、性交
おお。
渉した場合っていうのが不貞。で、
え、で
まあ、
もそれっ
女
てバ
性
ンコ
と、
ク共通じゃないの？
愛がない不貞行為、愛がないセックスは不貞ではないとか。普
そ
通
れ、
に答える
どうやって証明するの？これは愛がある、これは愛がないって。
本人が愛がないと思ってれば不貞ではない。とか、それも、きちんとすり合わせをしないと当たり前と思ってたものが違ったりするわけですよ。で、すごく極端な例で言えば、ムスリムの方とか、イスラムの方とかで、最近ありました、あったのは、本当にその、向こうの国では一夫多妻制なんです。日本に住んでる方だから一夫多妻も何もないんですけども、この方が本当に結婚後に、新しい妻、第二妻を日本で、作ると言って、で、その方を、との間の、その、結婚を、マレーシアまで戻って手続きをしちゃった人がいるんです。 ただの不貞行為なんですけどね。でも彼の中では一夫多妻制なんだから僕の国では。
はい。
で、結局日本に妻が二人いる状態にしちゃって。という
待っ
の
て、
も、
日本では重厚にならない
も
の？
ちろん重婚になる。だ日本での、戸籍上結婚2回できないから、日本で籍が入っている。で、マレーシアでできちゃうわけです、結婚が。マレーシアで重婚ができた。でもそれを日本の戸籍に反映できるかって言えばできないですけど、本人的
で
に
き
は
ないんです
別に
ね。
知ったことじゃないので、自分の妻が2人だ、みたいな。そんな、やっぱ国際離婚ってぶっ飛んだ考え方も普通なわけです、海外だったら。で、そんなものも、やっぱり婚前契約書の中で、例えば宗教の問題、そのムスリムの方と結婚する場合には、きちんと話し合うと結構面白いですけどね。面白いというか価値観、やっぱり。
興味深い。
ねえ。
なんかもっと聞きたい。そのなんか、不定の定義が違うっていうのがめちゃめちゃ、なんか面白いって言ったら本当になんか申し訳ないんですけど、興味深い。どっからどこまでが不定って、だって愛がなかったら不定じゃないって、っていう日本人からすると。
でも逆に男性側からしたら、例えば女性の方が、もう男性とご飯食べに行く段階でも不定だっていう方もいるわけです。それはそれで男性からしたら、ええってなっちゃいますよね。じゃあご飯食べる段階から、じゃあ手をつないじゃったらとか、ね、その先ハグしたらとか、割と真面目に議論すると、結構人によって本当にケースが違ってですね、どこまでは許されるか。結構ご飯ダメって方割と多くてです
ご飯ダメ？
ね。で、そこで結婚考え直しますって言った男性もいましたよ。
結婚考え直しちゃうの？
だそれはご飯食べに行けないからね、同僚と女性とご飯食べに行くのも、それをやめてほしいですとか。もうほぼ婚約決まっている段階でその話が出てきて。ただ、そこでどうするかと、それでじゃあおしまいねではなくて、まあ、それこそじゃあその価値観のすり合わせ的なところを時間かけてやればいいし、ね、もともと愛し合って結婚しようと決めたわけですから、ね、そこが溝が埋まるならば結婚できる。ただちょっと時期をずらそうねとか。ただそこが埋まらなければ、早い段階結婚しなくてよかったねって話ですよね。それが後で結婚してからだったら、即離婚とかなっちゃうかもしれないので。
渋池さん、じゃあ、婚前契約書作るときって、ものすごい時間かかる場合もある。
そういうことを望んでいる人とか、そういうことした方がいいなっていう人には、そんなサービスというか、そんな提案もしますし、もう淡々とお金のことを決めたいんですっていう話で、それこそテンプレート自分で持ってきている人とかは、それをチェックしてあげて終わるってこともあるし、ただ国際結婚をする人については、やっぱりハーグの話は基本的に必ずするし、もう行って子供向こうで産んだら基本帰ってこれませんからね。で、それをじゃあ、彼に聞いてみなさいって、そういうことが起こった場合に、どう考えてるか聞いてみれば、とかってことまでは言いますね。みんながみんな二人揃ってくる方が多いわけじゃなくて、やっぱその女性の方から、夫から夫っていうか、彼の方から契約書を示されたんですけど、見てくださいっていうような相談があった時に多いので、時にはそのリスク、いろんな、国際結婚に伴うリスクの説明をして、
めっちゃ勉強になりました。もっと聞きたいけど、この辺で終わりにしないともうキリがないので。いや、本当になんか2週にわたってありがとうございました。いや、すごい助かりました。
またね、いろいろ聞きたいですね。機会があったらまたご出演いただいて。
第2弾、
ね。
第2弾をぜひ考えようと思います。
はい、
ありがとうござい
ました
。
す。はい、ありがとうございました。